先ほど15節までを読んでいただきましたけれども、今朝は8節までに区切って、後半の9節以降は次回学びたいと思っています。ニコデモという人がイエス様のところにやってきます。彼は夜にやってきて、このように話し始めます。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。ある一人の男性が夜にやってきまして、これで終わりなんですね。わざわざ夜にやってきまして、先生、私たちはあなたが神の教師であることを知っていますと。神が共におられなければ、あなたがしているようなことは誰もできないんです。何か質問するわけでも、お願いをするわけでもなく、ただ私たちは知っていますと、このように告白しただけです。この人は一体何しに来たんでしょうか。私たちが誰かのところに行くときには、何かしらお願いをしたいと言いますか、何か用があるときにしか行かないような気がするんですけれども、ニコデモはこれだけなんですね。彼がわざわざこの夜に訪問してきたことを知る手がかりは、この人がイエス様のことを先生と、原文ではラビということですけれども、先生、ラビと呼んでいるところにこれを知る手がかりがあります。ニコデモがイエス様のことをラビと呼ぶ、先生と呼ぶ、これはちょっと奇妙な光景であるように思うんです。イエス様と、あとニコデモ、そのニコデモがイエス様のことを先生と呼んでる、これちょっと変だと思うんですね。ラビというのは、このところに先生と訳されている通り、教師という意味もありますけれども、これは一般的には教師という意味よりかは、特に師弟関係を表す際に、自分の直属の師匠に向かって呼ぶときに用いられています。自分にとって重要な教師に呼ぶときにのみ、人はラビというふうに呼んでいます。そのような言葉をニコデモはイエス様に使った。ニコデモがどういう人だったのかというと、一説でパリサイ人の一人で、ユダヤ人の議員であったと。この議員という役職は日本でいうところの国会議員ですけれども、日本の場合は何百人とその国民を代表して立つのに比べて、このユダヤの議員というのは全体の70人のみがこの役職に就く、より狭い役割でした。国全体を動かすような地位や権威、おそらく財産もあり、しかもパリサイ派に属しているということは、民衆からの尊敬も集めているということです。当時イスラエルにはさまざまなグループがありましたけれども、特に私たち一般の人たちが特に尊敬を払ったのがパリサイ派と呼ばれる人たちでした。地位や権威やまた財産もある、そして尊敬も多く集めている。さらに4節を見ると、自分のことを置いていると言っているので、年齢もある程度重ねている人だったと思います。このような人がイエス様のことを先生、 まだ30歳程度にも思われる一人の青年を我が主よ、我が教師よとニコデモは呼んだんです。聖書の中でイエス様のことをラビと個人的に呼ぶのは7人だけです。そのうちのほとんどがイエス様の弟子、12弟子であり、まあ、その他は言うとマグダラのマリアですけれども、そのうちでこのパリサイ派に属しながらイエス様のことをこのように呼んだのはニコデモだけなんです。彼にとってイエス様のことをラビと呼ぶ、これは大きな挑戦だったはずです。私はイスラエルを治める議員であり、イエス様よりも年長者である。それに対してこの青年はどうかというと、おそらくガリラヤ出身に思われるナザレの、しかも大工の息子、その年齢は自分よりも下回ると。自分よりも年下の人を先生と呼ぶ、自分よりかはるかに劣っているように見えるかのような人を私のことを教える教師だと考える。自分の地位や能力によらず、またこれまでの経験に左右されることなく、イエス・キリストというお方を私の教師として認める。天の領域、また神様の領域をイエス様あなたから学ぶと。ここに私たちはニコデモという人の非常に謙遜な姿を学びます。私たちには教えてもらわなければ決して知ることのできない領域があります。どれほど経験を重ねても、どれほど学びを積んでも、私たちには分からないことがあるんです。それを私たちは聞かなければなりません。ニコデモは人としてさまざまな経験を積み、さまざまなことを考える能力を持っていたと思います。でも私には及ばないことがある、私は神様から聞かなければ決して悟ることのないものを私は抱えていると。彼の信仰告白とも言うべきこの告白に対してイエス様はこう語ります。3節、まことにまことにあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。まことにまことにあなたに言います、新しく生まれなければあなたは神の国を見ることができません。イエス様は神の元から来られた教師として、あなたは神の国を見ることができませんよと、そう伝えたんです。あなたは神の国を見ることができない。もし私たちが今このことを言い渡されたらどうでしょうか。ある日突然一人の男性がやってきて、あなたに向かって、あなたは神の国を見ることはできませんと、このように宣告されたらどうでしょうか。私は神の国を見ることができない、これが本当のことだとしたら、今残念に思われたでしょうか。ああ、私は神の国を見ることができないのかと心が痛んだでしょうか。もし私が神の国を見ることができないのだとしたら、それは何ということなのかと。それとも今あなたは神の国を見ることができませんと言われても、別にいいですと、別にそんなに求めてませんと、特に興味はないでしょうか。別に神の国を見なくても気にならないでしょうか。 神の国というのはこうイギリス、フランス、こうドイツというような、まあ、このような並びでこうどこかの場所に打ち立てられる新しい国、建国される国のことを言っているのではありません。またこの神の国というのは私たちの生涯の後の国のことを言っているわけでもありません。他の福音書でイエス様は神の国は近づいたと私たちに語りかけ、またある箇所では神の国はあなた方のただ中にあるとも言いました。つまり今私たちがこう見ることのできるもの、そのようなものが神の国なわけです。神の国は直訳では神の王国ですけれども、これは名前の通り神様が私たちの王として私たちを治められる、神様が私たちの王となって全てを治め統治する、その領域のこと、神様が私たちの王となってすべて治められる世界または時代、そこには神様が王ですから不正もなく、また理不尽な制度もありません。私たちすべての人が私らしく、その人らしく完全に歩むことのできる世界です。イエス様はあなたのただ中に神の国はあると言いました。私たちを含むこのすべてのものは初めから神様のものであるのに、私たち人はそれに気づいていない、私たちはそれを求めていない、またそれをこう認めていない。神様の御心は日々私たちの生活のすべてに満ちているのに、私たちはそれに気づいていない。神様の願いはこのところに満ちているのに、私たちはそれに気がついていない、それを見ることをしていない。イエス様は唯一の教師として神の国を見るようにと私たちに語り、またあなた方が私の指し示しているこの領域を、この国を見るためには、この一日に満たされている私の御心を見るためには新しく生まれなければなりませんと言うんです。私たちは神の国を見ることを願っているでしょうか。昨日までの1週間もそのすべてにおいて神様の御心がそのところに隠されていた。でも私たちが神の国を見ようとしないならば、一日一日をただ単に過ぎていくものだと考えるならば、意味のないものだと考えるならば、神の国を見ることは決してないと。神様の本当の願いであり、私たちの本当の願いが実現しますようにと、この新しい一日の上にも神様あなたの御心がなされますようにと、それを見出すように招かれています。もし私たちが神様の御心を自分の願いとしようとしないならば、もし私たちが今生きているこの状況、今自分の生きているこの生活で十分だと、至らないことも多いかもしれない、少しこう理不尽に思われることも少しはあると、でも人生とはそんなものだろうと、うまくいかないこともあると、この不完全な世界でそつなくやっていこうと、死ぬまでうまくやっていこうと、もしこのようなことを考えているならば、それはイエス様の教えと一致しません。 私たちの取り囲んでいる環境には家族であれ、また職場であれ、また学校であれ、その全てに破れ口があるはずです。その全ての環境に、その全ての領域に必ず痛みがあるはずです。私たちは本来その破れ口を見過ごすべきではないのに、見ないふりをしたり、こう蓋をしようとすることがあります。でも私たちの生きるその全ての破れ口に神様の御心が潜んでいる。そこに神の国があるはずなんです。私たちは世の中の人が見るように私たちの状況を見るのではなく、全ての場所を、全ての生活を神様が治めておられる場所なのだということを見出すように招かれています。そのために新しく生まれる、どういうことなのか、私たちのこの思いを汲み取るかのようにニコデモはこのように質問してくれます。4節、人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。私たちの生きるこの全ての場所は神様のものである。神様が見るように私も見ると、そのようになるためには新しく生まれ変わらなければならない。私はこの新しく生まれるというのを聞くと、こうこの心を入れ直すといいますか、こう気持ちをこう新たにする、まあ、この自分をこう更新していく、自分を訓練してこうよりこう成長していくということをこう考えてしまうんですけれども、ニコデモはそう受け取らなかったんです。彼は神の国を見るために自分自身をこう訓練して、そして何かを得ることによってこうなれると思わなかったんです。人格そのもの、私自身がもう一度初めからやり直さなければこのような生き方はできないと、私はいつも不満を持ち、神様が見るようにはこの世界を見られないと、人に対して敵意を持ち、また偽りを持ち、自分自身をも偽ってしまう、決して神様の支配の通りに私は生きられない、訓練してできるような領域ではないと。どうやったらそうなれるんですか。もう一度母の胎から生まれ直せばいいんですか。新しく生まれるという表現は脚注にもあるように上からとも訳されます。むしろこの上からという意味の方が一般的な表現ですけれども、ニコデモはイエス様のこの言葉を聞いて、今ここに私がいながら上から私が生まれ直す、それがイメージできなかったんですね。今の私ともう一人の私がやってきてこう一体となる、それは一体どういうことなんだ。上からやってくるというよりかは、こう赤ちゃんから始めた方が彼としては理解しやすかったようです。自分を訓練してできる領域ではない、この全ての出来事を神様の出来事として私たちが見出していく、そのような生き方は私を訓練してできることではないと。どうしたらそのようになれるんですか。どうしたらそのように生きることができるんですか。イエス様はこのように答えます。誠に誠にあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。新しく生まれるということは水と御霊によって生まれることであると、イエス様はこの新しく生まれるという意味をさらにこう深めて私たちに語りかけるわけです。 水と御霊によって生まれる。そうしなければ今度は神の国に入ることはできない。つまりそれは神様と共にこの王国を生きることはできないと。神様の御心を見るだけではなく、水と御霊によって生まれなければ、私たちは神様と共にこの国を生きることはできないと。ますます分からなくなるような気がしないでしょうか。もう少し先を見たいと思います。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。どうやったら新しく生まれることができるんですか？どうやったらイエス様、あなたが言っておられるような生き方になれるんですか？イエス様は肉によって生まれたものは肉でしょう。では御霊によって生まれたものは霊でしょうと。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはいけません。イエス様が言わんとしていることはこういうことです。人は水と御霊という自分の土台といいますか、自分の素材といったらいいでしょうか。この水と御霊によって自分が形成されなければ神の国には入ることができない。肉体から生まれるものが肉体を持つように、御霊から生まれたものが霊となる。御霊から生まれたものがその性質を受け継ぐのは当然のことでしょうと。肉体から生まれたものが肉体を持って生まれてくるように、あるお方から生まれたものはそのお方の性質を引き継ぐのは当然のことでしょうと。もしあなたが御霊によって生まれたならば、必ずその性質を今受け継いでいるんですよと。水と御霊、これが何を指すのか、実はこの3章の段階においては私たちのところには十分には明かされていません。おそらくこのテーマはヨハネの福音書の全体から語られるべきことですので、もう少し私たちにはこれを理解するのに時間が必要だと思いますけれども、少なくとも水というのは人の汚れを清めるものだと思います。水は私たちを清め、私たちの至らない部分をこう洗い落とすもの。また大きな聖書の文脈において水というのは、かつて神の民がこうエジプトの奴隷となっていましたけれども、そこから救い出された時に何が起こったのか、水が分かれ、その水の中を通ってでイスラエルの民は救われました。水の中を通って神の民が救われた歴史をこの水という表現は思い起こさせますし、また霊というのはこう息とも言われますけれども、神様はご自身の息、初めの人アダムにこう命が与えられたあの時、水という神様の救いを通って生まれ、また人が神様ご自身の息によって生まれたように、神様ご自身の圧倒的な介入によって新しく生まれる。このような出来事をあなた方は不思議に思ってはなりませんと。最後に私たちが見たいのはこのことです。今私が語ってきたこの領域をあなた方は不思議に思ってはいけません。実はこれはあまり積極的ではない表現だと思います。 別のところではこれはこう異常なこと、あるいはこう信じられないこと、こう心を閉ざすようなことというふうに用いられているからです。あなた方は今私が聞いたこのことを聞いこのことを受けて心を閉ざしてはなりませんよと、どうせ分かりませんよと言ってはいけませんよと、イエス様あなたの言っているこのようなことを、それをもう聞いていられるかと突き放してはならない。あなたという人間が新しく生まれ変わらなければならないということを聞いて、それを突き放してはダメだと。もう私は十分ですと、別に私は生まれ変わらなくてもこれで十分ですと、そうであってはならない。私たちは日々新しくされ続ける、新しく生まれ続ける存在なのである。この私の語りかけに耳を閉じてはならない。八節でイエス様はこのように言います。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。神様の御心を見る、神様ご自身と共に生きる、そのような私たちの新しい生活、新しく生まれるという出来事は風のようであると。風がどこからやってくるかわからないように、あなたが新しく生まれたという認識、その確固たる信念、それはあなた自身の確信には基づかないと。あなたが完全に分かったと、私はこうこうこうこういう段取りでこういう理解でこのことを理解できたから信じるという領域ではないと、何か根拠を私が確信したからこれを信じると、そのような領域ではないと。風がどこからやってきたか、どこを起源としてやってきたかわからないけれども、でも風があるということを私たちが確信しているように、あなたが神を見るということ、あなたが神を知るということ、この領域はいつどこでどのようにと説明できるものではないと。でも確かにあなたの心には神様を求め神様を見たいと願っているんじゃないですか。もし神様がいるならば、あなたが見るようにあなたの願う通り私も生きてみたいと、そのような思いがあるのではないでしょうか。風の起源を私たちが認識できることなく、でも風という存在を確信しているように、今私は確かに主を求めている、主を見たいと願っている、この思いは真実である、でもそれがいつどこでどのようにあるのか、それは私たちの方で説明できるものではない。それを説明しなくてもいいんです。そのような確信がなくてもいいんです。いかがでしょうか。私たちのこの主を仰ぐこの心は日々こう強弱があるといいますか、あまりだなという時もあれば、すごくこう熱く求めれる時もあります。いつでも私たちは神様の前で真実でありたいと願いますし、熱くありたいと思います。でも自分自身の信仰生活にこう安定さを求め、いつもこうありたいということ、こうそこにこだわっていては、私たちはもともと今私がこうあれるということ自身が奇跡であるのに、こう何かにこだわっていてはこうぶれてしまうように思うんですね。いつ私にこのような満たしが起こったのか、いつ私のうちに神様を求める思いがあふれているのか、それは説明できないけれども、でも確かに今ここに 私は神様を求めてやってきた、もうそれで十分なんです。私たちはまずこの朝、このニコデモの姿からイエス様から聞かなければならないという教師としてイエス様を仰ぐこの謙遜さに学び、また私たちが新しく生まれるという領域に常に招かれている、私たちのすべての生活の領域において神様が満ちておられる、それを日々見出していくこの領域に心を留めたいと思います。私たちが神の国を見るものとして召され、主の御心を私の生活のすべてに見出す、このような新しい私の存在をこの心に探りつつ今週も歩んでいきたいと思います。しばらくそれぞれで主の前に静まっていただきたいと思います。